皆さんよくおいでくださいました今日は、広岡麻子という人のお話をしたいと思います。広岡麻子という方は、ほとんど最近まで、無名の方だったと思うんですね。ところが、NHK の、 あの朝のドラマで、一躍脚光を浴びて、次々と本が出るようになったんです。で今回私が調べた本は10冊です。でこの10冊のほとんどは今年の9月に出たものです。だから先月ということですね。はい、これは全て NHK のおかげということなんです、つまり、この、ドラマの元になったのは古川千恵子さんという作家が書かれた、土佐堀川という、これが原作になっているんですね。で何かNHK の方では関東を中心にしたドラマと関西を中心にしたドラマと交互にやっているそうで、今度は関西が舞台になるそうなんですね。そこでディレクターが関西に何かドラマ性のある人物はいないかということでいろいろと本を探していたところ、たまたま図書館の片隅にあったこの本と出会ったんですね。でこれを読んだ時に、この人の生涯こそまさに、ドラマになると、この人生はドラマそのものだということで、一躍、この、広岡麻子の生涯が、注目されることになったんですね。そして、この本が新たに、復刊して、装いも新たに今30万部の、売れ行きということで、今もうどんどん伸びているんですね。でそれに後を押されるかのようにして、たくさんの本が、資料が今出ております。でこの古川千恵子さんは、女性の活動をいろいろと調べていく中で、この広岡麻子のことをたまたま女性人面辞典で知ったんですね。でもわずか5行6行しか記述がないんですよ。でも何かその5、6行の記述であっても何か心惹かれるものがあって、さまざまなところに出向いては資料を集めて、そしてついに本になさったということなんですね。まさに力作であります。で私たちはこの古川さんのおかげで、今、広岡麻子についてかなり多くのまとまった資料を手にすることが、できるようになりました。で今日の話の中でも出てきますけれども、大同生命というところは、広岡麻子と切っても切れない関係にある保険会社でありまして、そこには、麻子に関わる貴重な資料がたくさん丁寧に保存されていることが分かり、今回も大変参考になっているところでございます。このまさに、ドラマそのものの、この麻子の生涯を、今日短時間で皆さんに何とかご紹介してまいりたいなというふうに思うのですね。それで今日の話は3つぐらいに分けてお話しようと思っています。まず第一は、豪商三井家に生まれた麻子が同じく、豪商の鹿島屋に嫁ぐとですね。テレビドラマでは、三井が今井になったり、鹿島が加納屋になったり、名前が変わっておりますけども、本当は、こういう名前です。で、2番目は、九天十鬼、というこれは広岡麻子の造語です。作り出した言葉です。普通は七転び八起きと言いますよね。七転八起です。実はこの七転び八起きというのは聖書にそのルーツがあるということをご存知の方は少ないんですね。聖書の箴言の24章の16節というところにこの言葉が実は出ています。聞いてくださるだけでも結構でございますけれども、箴言24の16には七転八起のことが書かれているんですね。正しいものは7度倒れてもまた起き上がるからだというここなんです。正しいものは7度倒れてもまた起き上がるというんですね。つまり、聖書でいう正しいものっていうのは立派な人っていう意味ではなくて、神様と 正しい関係にある人のことなんですね。でそういう人は、7度倒れても、また起き上がる、起き上がるから七転び八起きなわけなんですね。それで、聖書に少し親しんだ方は、もうすでにご存知のことかもしれませんが、聖書で七っていうのは特別な意味があるんですね。それはね、完全という意味なんです。1週間は7日でしょ、虹の色は7色でしょ、またドレミファソラシド、ドは2回といきますけど、ドを除けば 7音階です。7という数はとても不思議な、完全数なんですね。でここで7度倒れてもということは、もう、完全にダメだと思われる状況になってもという意味なんです。でも起き上がるっていうんです、ね、でそれを分かりやすく朝子は、9点10期って言ったんですね。そして朝子は後で、いろいろ勇ましい文章を書いていくんですけども、多分当時読んでいた人はそのペンネーム9点10期生、生というのは学生の生ですね、9点10期生っていうのを見て、あ、これは男が書いていると誰しもが思ったことでしょう。当時は女性の名前で文章を発表するということができない時代だったんですね。でこの9点10期生というこのペンネームには、朝子の、人生哲学が、込められています。9回転んだって何よ、10回起きればいいじゃないか。そして、普通の人であるならば、もう諦めてしまうところ、朝子はね、諦めないんですね。そして、晩年、還暦を過ぎてからクリスチャンになります。3年間の弓道生活で63歳の時に洗礼バプテスマを受けるんですね。その、クリスチャンとしての10年足らずの生涯は、さらにその勇ましさ、凛々しさ、勇敢さに拍車が、かかった。これこそが朝子本来の姿だったんではないかなというふうに思わされるような素晴らしい晩年で、あります。で、この9点10期から思わずよけそれてしまいましたけども、3つ目の区切りとして、がん手術がきっかけとなってキリストを信じるというこの信仰の、最後の10年間というふうに3つに分けてですね、お話ししたいなというふうに思っております。さて、まず、朝子のその生涯の始まりのところからお話なんですけども、生まれたのが1849年、嘉永2年ということですね。わずかこれから4年後、浦賀沖に黒船が立ち並ぶんです。黒船来航まで4年という幕末の緊迫した時代に、朝子は、生まれるんですね。そして、大正8年まで約70年の、生涯を歩むということなんですね。朝子が生まれたのは豪商の名の高い、三井家、分家なんですけども、三井家だったんですね。京都油工事三井亭の配置、平面図が残っています。その三井亭の、平面図を見てみると、部屋数27、大座敷3、今9、蔵7、大変な豪邸であることが分かりますね。そこに、お姫様のようにして、彼女は、暮らすわけであります。彼女は映画ではないで、ドラマの中でもおてんばとして描かれていますね。私はおてんばというその日本語が不思議で不思議でしょうがない。コロボおばあさんって書くんですで、その語源をインターネットで調べてみたら、最近は便利ですね。2つ説があるんだそうですね。1つはおてんばっていうのはオランダ語のオンテンバー、オンテンバーが起源である。オランダ語でオンテンバールというのは鳴らすことができない、沈めることができないという意味だそうですね。もう一つの語源は日本語の手羽という古い言葉はすばしこいという意味があるんだそうですね。それに をつけておてんばすばしこい子 とこういう2つの説があるんだそうですね。まあ、朝子には両方が当てはまりますね。すばしこくて鳴らすことができません、実はこの朝子は、三井家の、四女というふうなことになっているんですけども、実は、正式な奥様の子供ではありません。正室、奥様は、3人の子供と1人の男の3人の女の子と1人の男の子を産んだ後、亡くなってしまうんですね。で、子供たちもみんな早く亡くなってしまうんです。それで結婚という手続きを経ないで、名前もわからない女性から生まれたのが朝子なんです。テレビドラマではそんな風になっておりませんね。立派なお母さんが、寺島忍さん演じるところのお母さんがいらっしゃるんだけど、実際は違うんです。それから、お姉さんはテレビでは初と言われてますけど、本名春です。この春のお母さんはまた別な女性です。ですから、昔でいうところのおめかけさんの子供なんです。ただそういう差別を一切なしに、この高松というですね、お父さんは、三女四女というふうに立場を、与えたわけですね。ですからそういった意味での劣等感というか、コンプレックスを持たないように、育てられたということは後々良かったことというふうに思います。そして重縁という言葉があるんですけども、それはある家と別な家が、何度も何度もその、結婚を、こう繰り返していくという縁を何重にも結ぶというですね、重縁ということですね。そして、豪商と豪商の結びつきを、強めていくということなんですね。そういうために、政略結婚的な感じがあるんですけども、朝子も、2歳の時にもう言い名付けが決められてしまいます。テレビでは白岡慎次郎と言われていますが、本名は平岡慎五郎です。梶間家の次男、テレビドラマ見ているとあんなに年離れてていいのかと心配になったんですけども、実際調べてみたら8歳年上ということですね。だからという感じです。そして、早々と、決められているわけですけれども、そのことに対しては大変に朝子は不満を持って、後になって、女子を器物、器物同然に親の手から夫の手に渡すということは何という不当なことであろうと、当時の結婚法などについて、結婚の法律などについても慨嘆いたすようになりました。嘆き悲しんだということを言っております。でも、この伸びやかで、活気にあふれた朝子のエネルギーは誰も止めることはできないわけですね。いわゆるお裁縫とかお琴とか習い事には一切興味がなし、パチパチ班、そろばんで一生懸命こうね、実務やる方がよっぽど楽しいというような状況であるわけですね。周りも目をつぶっておりましたけども、ついに13歳になった時に家のしきたりだということで、師匠御経、男の子たちが読んでいるそういった漢学勉強ということを一切禁じられて、読んでいる本を取り上げられるわけですね。そして女性が男性と対等でないということに非常な疑問と反発を持つようになってまいります。今では考えられないことですけども、儒教道徳の中で三重ということが言われていたんですね。3つの従順、3つの、従うという従ですね。生まれては親に従う、嫁いでは夫に従う、子ができたら、子が成長したら子に従う。だから女性というのはもう一生、誰かに従うという以外の立場が与えられていない。この儒教道徳に対して 疑問を持つ人がいないと言ってもいいような、そういう中で朝子は非常に疑問を深めていくわけですね。料理作法、生け花、琴などのそういった、芸を身につける、また技術を身につける、それは女として夫を喜ばせるため、舅や舅を喜ばせるためということであってですね、男性ととてもではありませんけども、対等な仕事など、させてもらえるわけがない、まあ、こういう中で17歳で嫁いでまいりますけども、明治維新まであと3年というそういう時代ですね。鹿島屋に嫁いでいきますが、鹿島屋というのは天下に名の聞こえた豪商で、米問屋と両替商を営んでいたんですね。この両替商って言いますのは今でいう、まあ、銀行ということなんですね。後でも出てまいりますけども、関東江戸方面では金が通貨の主流です。大阪関西方面では銀が通貨の主流なんですね。つまり貨幣が2本立てになっているわけです。そして江戸の金相場と大阪の銀相場というものは常にこう変動が目まぐるしいわけですね。そしてその変動を利用して、まあ、利ざやを稼ぐというふうなことが、当時たくさんなされていて、まあ、それがビジネスの醍醐味でもあったわけですよね。そういった金銀の、交換やまた、物の売り買いの中に、重要な役割を果たすのがこの両替商ということですね。そして、まあ、莫大な、まあ、富を蓄えて、まあ、いくわけであります。でこの両替をしているときに、この幕末の時代に、鹿島屋に、借金を頼みに来た一人の人の証文が、ほとんど傷まないまま残っています。借主土方歳三、保証人近藤勇、借金の、額400両、今で言うと2000万円です。多分これは1000両借りに来たんだろうと、それを値切って値切って、まあこのぐらいにしときなさいって言って400両にさせたんだというふうに言われているんですね。つまり鹿島屋は貸した時点でこれはもう戻ってこないお金やって諦めて渡してるっていうんですね。まあ実際に戻っていくは聞きませんでした。まあ、それだけではなくて100に上るような諸藩にお金を、まあ、鹿島屋は、まあ、貸しているということですね。ですから、まあ、豪商ならではの、大きな商いをしていたわけです。まあ、その中で、朝子は、まさにお姫様のような暮らしが待っていたわけですよね。外に出かけるときには必ずおしろいをして、またお看護に乗って、そしてまた家にあっては琴を弾いてというようなね、そういう振る舞いが期待されていたわけであります。ところが元より朝子はそんなことは全く興味がないどころか嫌いです。まあ大股でね、のしのし歩くのが大好き、和服に足が取られるのが大嫌い。あとで日本の女性でもいち早くこう洋装ですね、洋服を着こなすわけで、なかなか立派に着こなしているんですけども、それは和服と比べてなんて便利なんでしょうというふうに、洋服の素晴らしさに驚嘆したということであって、まあ、実際的な朝子の面目が役所というところでありますよね。朝子がそんなにのんびりしていられなかったって言いますのは、実は鹿島屋のその主人広岡慎五郎を見たときに、あ、私がしっかりせなあかんと思ったということですよね。つまり手代、いわゆる番頭に商いのすべてを任せて、自分は三味線だ、歌いだというね、風流なことばっかりにうつつを抜かしているわけです。またそれが大旦那藩の、振る舞いとして一番いいんやというふうに思う人たちもいたわけですね。 つまりわてらのやってることにいちいち首出さんといてもらいたい、こういうような番頭たちの気持ちもあったりするわけですよね。しかし時がどんどんどんどんその京都も不穏な空気が流れていく中、またまさに政権交代が起ころうとしていたわけですよね。江戸幕府から明治政府へという、こういう地響きのような時代の移り変わりを麻子は肌で感じていたわけです。ところが悲しいから、新五郎さんは来る日も来る日も三味線や歌いですよ。それでね、これはもう自分がしっかりしなければいけないということで、彼女は夜な夜なですね、勉強し始めるんです。昼間の仕事が終わると簿記や算術、それからまた商売に関する本は片っ端から手に入れて、朝が来るまでというふうな状況で、勉強に励む、習熟する、暗算やまたそろばんの技術においては男も太刀打ちできないほどの後の計算力や数学的思考力というのはこの時代に養われたというふうに言われているんですね。そういう麻子が、まあ、いわゆる大福帳といいまして、その帳簿をこう、見せてっていうふうに番頭に言うと、それはご両藩が見るものではございませんというふうに言ってですね、見せてくれない、これ男が見るもんだ、でも旦那様の許可があるんだからわたに見せてくれ、おくれやす、まあ、そういう押し問答があって、まあ番頭の手から奪い取るようにしてこう帳簿を見ていく、証文を見ていく、まあ、莫大な焦げ付きが出そうであることが分かるわけですね。まあ新五郎は能天気です。一生懸命計算している麻子を見て、新五郎は何て言うか、精が出るな、まあ頑張りなはれや、全く人事ですね。しかし麻子は、大変な危ない状況に、この鹿島屋が突入しようとしているという危機を肌で感じていたわけですよね。つまり鹿島屋が大名貸しっていうのをしていたわけなんですけども、元に残っているのは、まあ、証文しかありません。で、25年払いとかですね、何十年払いというような、まあ、大名に用立ててあるお金があるわけですね。その、鹿島屋の大名貸しがの額が900万両、900万両っていうのは現在のお金で4500億円です。これがですね、焦げ付きそうになってるっていうことをいち早く見抜いたのが、まあ、麻子だったわけです。でもまさか江戸幕府が倒れるとか、また諸藩が倒れるとは誰も思ってないんですよ。でも実家の三井では、両方からその、借金を頼まれるんですよ。幕府の方からも、また薩摩長州からも頼まれる、両方から頼まれる。そして、三井はどちらの方につくべきかって実家の方では見てるわけです。そしてついにある時点で官軍、つまり明治政府の方にかけるんですね。まだ生まれてませんけれども、それがまあ大成功して、明治の時代に三井がまあ財閥を築く発端はそこにあったわけですね。それを見抜けなかった100近い両替商はみんなバタバタバタバタと倒れていくんです。初、本名春が嫁いだ天王寺屋、まあ、テレビドラマでは三王寺屋もこの煽りで没落して倒れちゃうんですね。今ドラマでは白蛇藩の問題がありますよね。怖い白蛇藩とうまくやっていけるんやろうかって心配してますけど、白蛇藩はこの本によりますとですね、没落して長屋住まいをして天秤棒を担いで物売りしてるっていうことになってます。実際歴史的な資料は残っていないんです。でも分かっているのは没落してしまった、そして家は断絶したということなんです。だから初さんのこれからはとても気の毒なことになっていきますね。でご本人の春さんは25歳で亡くなっています。しかし、麻子も人事ではなく鹿島屋もまさに天王寺屋と、 同じ運命をたどろうとしていたわけですよね。しかし違ったのは何かといったら、危機に早く気がついたということなんですね。それで、朝は、自分が持ってきた莫大な持参金ですね、これをはたいて資金を供給したんです。昔はお嫁さんが持ってきた持参金は夫といえども手をつけてはならないと、こういうわけですね。だから天下の三井から持ってきた持参金ということはですね、あるいは持参品というのは、ね、ものはもう最高のもので、相当なお金になったみたいですね。でそれを見て、それまで冷ややかだった番頭たちは、朝子に非常に心を開くようになりまして、協力的になってまいります。米蔵も、まあ、売っていく、そして米蔵っていうのは今でいうですね、社屋ですよ、会社のビルですよ。それを売るということはですね、自分の本社が入っているビルを人手に渡しちゃうというようなことで、非常にまあ、プライドがへし折られるようなことなんですけども、背に腹は変えられないということで、米蔵がもうどんどんどんどん売っていくということですね。そして、貸付金の回収と、借金の猶予に、まあ、奔走をします。自分でも借金をしているところに行った時には、猶予を頼みに行った時には、使用人が入る部屋に通される。諦めて彼女は帰るかと思ったら、朝子は一晩そこに泊まって、翌朝何事もなかったように出てまいりまして、昨日お願いしましたけどお願いいたしますって頭下げるもんですから、全く相手も並行してしまって、あんたにはかなわないなということで猶予してもらえたとか、まあ本当にその体を張ってですね、捨て身で、この鹿島屋を守ったということですよね。そしてついに、まあ、大政奉還の時がやってきます。天下が大きく変わる節目を迎えたわけですね。そして先ほど申し上げましたように、大半の両替屋は莫大な不良債権を抱えて、まあ、倒産した。つまり、この旧江戸幕府の諸藩に貸してあったお金はもう大半が、まあ、戻ってこないということになったわけですね。不良債権になってしまったということです。もう誰に文句を言うこともできない、もはや、先を見通せなかった不明を嘆くしかないということですね。かろうして、鹿島屋は朝子のおかげで、まあ、生き残ったということですよね。そして、実家の三井家は早くから新政府に鞍替えをしていたために、破滅を免れたどころか、明治の世になって、第一国立銀行、つまり今の、みずほファイナンシャルなんですけども、国法に基づいて開業された銀行ということで、国が建てた銀行という意味ではないんですけども、その銀行第一号というようなことでですね、明治の財界の主役に、まあ、躍り出るということですよね。朝子は常日頃から実家の三井家からも情報を得ていた、まあ、このことが危機を救うきっかけになったということですね。まあ、情報収集にも長けていたこの朝子はまさに、近代のビジネスウーマンだと思います。さて、話は2つ目のところに入ってまいりたいと思うんですけども、9点10期、新規事業着手から、日本女子大学校設立までということなんですね。実は、もはや、この両替とか米問屋という、江戸時代にやってたような仕事で、その、鹿島屋をやっていくということはもうできないということが、まあ、分かってきたわけですよね。ところが役に立たないように思えたあの慎五郎です。この慎五郎が風流な人ばかりであっただけではなくて、その洋曲歌いとかですね、三味線とか、そういったことをやっているその、仲間は、実は実業家がどんどん加わってきたわけなんですね。そしてその実業家の人々が話している話を小耳に挟んで、朝子にこう知らせるわけであります。
何やら朝子、これからは石炭というものがええらしいで。石炭ってあの燃える石どすか、石仕入れて売るのどっしゃろうか。違う、石炭が埋蔵されてる山こうて掘り出すんや。それは難易な仕事どっせ、それで売れるのどっしゃろうか。西洋から機械文明が入ってきとる。石炭の需要がうなぎ登りに上がっとるそうや。汽車っていう乗り物が走ることになったが、石炭をたかんと走らんのやて。まあ、こういう情報を、まあ、夫がもたらしてくれたんですね。そして、朝子は炭鉱業にがぜん、まあ、注目をするわけです。確かに、目を、向けてみれば、蒸気船、あ、これは石炭で走るんだ。鉄道、これも石炭だ。工場、これも石炭だ。新たな燃料として石炭は、明治の時代に非常に重要なもので、今の石油のような役割だったわけですね。石炭はいくらあっても足りません。そして彼女は、炭鉱を買い取ろうという、そういう目標を立てるわけですね。九州飯塚市のウルノ鉱山、というところをですね、彼女は買い取ります。そのお金を作るのも一苦労どころではなかったんですけれども、このお金で買える部分だけでも売ってくださいというふうなことで交渉に交渉して、相手が快く、まあ、譲ってくれたウルノ鉱山、この、炭鉱の占めるこの、土地の面積80万坪、これをですね、朝子の決断で買い取る。周りは気が狂ったかというふうに言ったそうですね。そしてこれは女のすることやない、もう方々から、まあ、批判非難が聞こえてきた。ところがそういうところに間に入ってくれるのがこの慎吾郎さんですね。まあまあええやないかってクッションの役割してくれるんですね。だから慎吾郎さんという方はリーダーシップはなかったかもしれませんが、朝子のするところを温かく見守って、まあ、応援してくれた。朝がやるって言ったからにはなんか根拠があるに違いない、あれは賢い女やって心から敬服してたわけですね。ですから朝からあんたはん今日も、三味線どすかっていうふうに言われると、すんまへんすんまへんって言いながら、ついついその朝子って言わないで先生って言ってたそうですね。まあ自分の奥さんながら心の中では先生のようにこう思ってたということが思わずポロッと出てしまったという、まあ、愛すべき人物のような、まあ、感じがするわけですね。でウルノ鉱山を、買い取ったはいいんですけれども、掘っていきますとですね、断層に阻まれて、それ以上石炭が取れないという危機的な状況に陥ってしまうんですね。そして約10年間その困った状況のまま、まあ、改善がなされないくなってですね、虚しく年月は過ぎ去っていくわけです。莫大な投資をしたのに全く収益が上がらないわけですよね。それでついにこれはドラマの中で多分この場面は最高に面白い場面ではないかなと思うんですけれども、朝子は覚悟を決めて自ら、まあ、ウルノ鉱山に行こうというふうに決めるわけですね。大阪から、九州飯塚、現在の飯塚市まで行くということはですね、今のように新幹線があるわけでもなく便利な交通手段があるわけでもないものですから、危ない思いをして山を越え海を渡って、それはそれは、何日も何日もかかるような厳しい旅の末にやっとということですよね。案内人が山を越えて、丸々1日かかってやっとウルノ鉱山に着いた時にはもう夕暮れになっている。夕暮れといえども何か一生懸命働いている、その仕事の音が聞こえるのかと思いきや、全くゴーストタウンのようにひっそりとしている。そして誰もいないのかと思ってあちらこちら行ってみると、 入れ墨をした、怖そうな男たちが、まだ夜にもなっていないのに酒を煽って、こちらをぎろりと睨む。不穏な空気が漂っている。鹿島屋の、奥様だせと、ご両藩ですだせと言ってもですね、女が何をしに来たと、こういうような険悪な雰囲気で、まあ、今にもつかみかかろうというような、まあ、そういうようなあの状況なんですね。確かにその彼らの置かれている状況っていうのは、当時の炭鉱がほとんど全てそうであったように、いわゆる飯場制度、まあ、専門的には納屋制度というんだそうですけれども、親分が取り仕切っていわゆるタコ部屋状態になっていたんですね。上前を跳ねて働く者は、まあ、カツカツな生活を強いられている、言うこと聞かないと暴力で制裁を受ける、というような、まあ、あの恐ろしいその、状況にあったわけです。まあ、そんなところに単身、朝が女性の身でありながら、まあ、乗り込んでいったわけですよね。でこの時本人も言ってるんですけども、この時は、護身用にピストルを持っていきましたと、こういうわけなんですね。うん、これはあの実際どうであったのかということは、あの朝子はそれ以上詳しく述べておりませんので、あの分かりません。そこでここはやっぱり小説の力ですよね。古川千恵子さんがその場面を、どういうふうにあの再現しているかというところを、ちょっとご紹介したいと思います。いろいろなこう言いがかりをつけるわけですね。そうすると、朝子が言う、いつまでもこないな身にもならん議論してる気や、いつまでこないな身にもならん議論してる気や、お互いにええ方向へ行く意見やなかったら話にならんわ。すると男たちは言います、九州の男は生まれた時から女子とは洗濯だらいまで別にしとる、女子などああアホらしか。朝子、卑怯者。朝子は一喝を食らわした。その声が山にこだまし長く尾を引いて消えた。女性を初めから卑しいものとして差別する、そんな考えはもう古い。外国では男女平等や、日本も必ずそうなる。お互いに助け合うて、ええ世の中を作るのや、この石頭めが。烈々とした気迫がこもっているが、朝子の激しい口調に興奮した数人の候補がバラバラと駆け寄って取り囲んだ。輪がじりじりと狭まっていく。集団は静まり、しわぶき一つなく事のなりきを見守った。一陣の風が舞い上がった。その時候補の一人が飛びかかり、朝子の胸ぐらを掴んでねじ伏せようとした。何をするのや。朝子は逃げようと身を翻した。その時たもとが乱れ、ずしりと重い音がした。鹿島屋の門入りの服さが溶けて、ほどけて広がった。鋼鉄製の飛び道具が傾きかけた光線を反射して鈍く光り、地面に転がった。ピストルやないか。候補たちは一斉に後ろへ飛びのいた。不思議なものを見るように恐怖の目でそれを見つめた。朝子はしゃがんでピストルを拾い上げ、それから少し離れて立っている飯場主の胸にピタリと銃口を向けて狙いを定めた。候補たちの輪が崩れ、集団がざわめきながら散った。どないする気や。気でも狂ったのか、ご両藩。宮下がうめくようにつぶやいた。この宮下ってのはなんか支配人みたいな人なんですね。山は再び震撼となり、候補たちは遠くから見守っているだけである。風が悲鳴を上げるようにうなって空を渡っていった。これは鹿島屋に伝わっているピストルや。大阪を出るとき、うちが懐に忍ばせてきたんや。指一本引けばたちまち人を殺すこともできる。この福佐の家紋は丸に梅。その昔仁徳天皇より何話の梅を守れと仰せつかり、それにちなんで定めたもんや。この由緒ある家柄潰すわけにはいかん。少し声が震えそうになったが、怖いのではなくて武者震いであった。あそこは腹に力を入れた。石炭を掘るのは確かに鹿島屋のためや、けどもっと大きく国益のためでもあるんや。日本の国の発展がみんなの腕にかかってる。賃金はできるだけみんなの希望を入れてあげよう。
国益だの何だのと国たちには難しくて分からない部分もあった。だが誰の目にもカジマイの御領藩の姿は恐ろしく真剣なものに映った。少しずつ国たちの心が動いていた。このピストルは他人様人様を撃つために携えてきたのやない。ここへ来るからには覚悟もできてますせ。失敗したら大阪には帰らんつもりやった。うちはこの山で。朝子は銃口を販売主から外して自分の喉に当てた。ないとぞ御領藩を助けて送りやす。御領藩はええお方や、みんな石炭を掘って送りやす。京都弁で叫んだのはさっきの女甲府に違いない。御領藩こげん思い詰めとるとは知らんかった。どうやみんなやるか。
親分のいらっしゃる通りにする。
販売主の呼びかけにもう異議を唱えるものはなかった、とこういうわけなんですね。ドラマチックなこの場面楽しみですね。いつの日にやるんでしょう。はい、まあ、こういう場面であったことか分かりませんが、朝この覚悟のほどが伝わってくる見事な文章だというふうに思うんですね。それから甲府たちはがぜん、やる気を出してですね、仕事に勤しんでいくわけです。そしてまた生活改善、待遇改善に、朝子も骨身を惜しみませんでした。そしてそればかりじゃなくて、朝子自身も、この女甲府がたくさんいるわけですけども、自分も、その女甲府に混じって、石炭の選別やいろいろな仕事を一緒に真っ先に炭鉱に入っていって仕事をする姿を見て、御領藩自らしとるということで男たちは、奮い立つわけですよね。この辺が、見事と言うしかありません。そして、次第にこのウルノ鉱山の、仕事は朝子にとって今まであれほど重荷だった鉱山の仕事が本当に楽しみな、素晴らしい仕事に、思えてきたわけですよね。鹿島屋の鉱山と思えば本当にああ麗しい、ああ愛しいという思いで、いっぱいになってくるわけです。そして朝子はここで一つの博打に出ました。それは今まで断層にあたって、その石炭がなかなか出てこなかったんですね。それは原因は、斜坑といいましてですね、地面に対して、この斜めにこう坑道を掘っていくということですね。この石炭がこうあります。斜めに掘っていくというこの斜坑です。ところがこれは簡単に掘れるんですけども、取れる分量がとても少ないんですね。で、もう一つの賭けに出た方法というのは縦坑でした。縦坑というのは斜坑と違いまして、ここではないかという狙い定めた時にドーンと縦に坑道を掘るんですね。そうするとこう、石炭層が、眠っていますと、ここからも莫大な石炭をですね、取り出すことができるという。ただこれには賭けが必要なんですね。つまりここと思ったところに狙いを定めて、そこに莫大なお金を、投じて縦に掘るわけです。近代は、もうみんなこういう方法になってるんですけども、当時はまだ斜坑が大半だったんです。しかしあそこは調査に余念がありませんでした。周りはみんな有料鉱山です。ここが有料鉱山でないわけがない、同じ有料な石炭が眠ってるはずやと言ってですね、彼女は調査を重ねた挙句、ここやと言ってそこを掘らせて、そこがドンピシャリだったんですね。そして炭鉱がまさに、突き当たるわけですね。石炭層に突き当たると。でその結果どうなったのかというデータが出ておるんですけども、明治27年、このウル鉱山から、取れた石炭が8832トンだったんですけども、その5年後の明治32年には5万958トンに伸びています。6倍というような量産体制になったんですね。そして国も もうこれが有料鉱山であるということを認めて、官営製、製、鉄所八幡製鉄所に、まあ、後の八幡製鉄所ですねに35万円という当時はものすごい大金ですけども、それで、まあ、売ることができたんですね。これで鍛冶屋の経済危機は回避されたわけです。まあ、なんというその、才覚でしょうかね。女性、であってしたということに驚くほかありませんけど、男だってこんなことは簡単にはできるわけがないような大きな、それは決断であったというふうに思います。麻子の活躍はそれだけではありませんでした。これからの明治は銀行業であるということですね。これは渋沢栄一自身から学んだことでもあったんですね。福沢諭吉も銀行の在り方についてアメリカから学んでおります。イギリスやアメリカの銀行制度、これはとても日本のこれからを形作るのに欠かせない産業であるということに気がついたわけですね。もし自分たちで銀行を開くことができるのであるならば、預金者の預金を財閥企業の事業資金に注入ができると、こういうわけですよね。それは実に効率的なシステムであったわけです。そしてついに明治21年1888年に鍛冶銀行を設立するわけですね。でこの鍛冶銀行というところが始まりましたときにも、鍛冶屋に嫁いだときに女がそろばんやるものじゃないとか、女がそういうご両班が仕事してどうなさるんですかと散々、冷ややかに見られた麻子でしたけども、これからは女性の時代だということで、女性をたくさん銀行員に、まあ、採用するわけです。銀行はどんどん乱立が始まっていまして、潰れる銀行も出てきていました。そこで鍛冶銀行はその二の舞を踏みたくないということで、彼女はこのように銀行員に教えたと言います。お金がお金を連れてくるのやない、人がお金を運んでくるのや。つまりお金連れてくる人間様に真心尽くすしかないと。鍛冶銀行にお金持ってきてくれはった人にどんな印象を与えるか大事に考えなならんことや。大阪は商いにえらいやかましいとことせ、悪い評判は千里走るていう、お客はんにはよう神経つこうて接しなあきまへん。そして生半可な気持ちで応募した女子は、また気分だけで職業婦人に憧れている女の子はふるいにかけられて面接で落とされました。基礎学科試験、接客実地試験など行われて、意欲的で頭脳明晰な女子だけが選別されていきました。そしてさらに、朝の要求は高まっていきます。うちについて来てくれはる約束やったな。当分の間男子行員よりも1時間早う出勤してもらうわ。ね、今だったら文句が出るかもしれませんね。採用後朝子に文句を言う者は一人もいなかった。朝子も朝一番に出勤して待ち、採用した5人の女子行員の訓練に当たった。男子行員に引けを取らない実力をつけてやりたいと思ったからである。朝子は鍛冶屋の伝統や商業概論、商いの歴史、商業簿記、そろばんなどの講座を組み込んだ。朝1時間にですね、講師は朝子一人である。これを夜遅くまで勉強し、独学で得たものを惜しげもなく分かち合えたのである。まあ、特訓だったんですね。そして女子行員が、まあ、男子に勝るこう力をつけていく。そして鍛冶銀行の評判はうなぎ登り、預金額もどんどん増えていく。そればかりでないんですね。やっぱり新五郎の趣味仲間、まさに芸は身を助くで、今度は宝石がエロ、ええらしいでっていう、そういう話を持ってくる。宝石でっかね。そして天ヶ崎宝石を、まあ、作るわけですよね。天ヶ崎宝石っていうのは、現在のユニチカです。大日本宝石と、もう一つの宝石を二つ作ったので、ユナイテッドの湯、こう一緒にした、統合した。それから、 両方とも日本の日が入っているのでユニチで、カンパニーのカユニチカってつけてですね、今、やってますね。日望貝塚って東京オリンピックの時に、バレーで優勝した、あの日望貝塚はユニチカの前身なんですね。ですから、これもまた、広岡麻子と深い関係のあるところであります。